本当雑談ラジオ
町山さん傾倒するのよ、
はい、
だけど、はい、その後の文章で裏切られた。
裏切られたんですか、また
裏切られた。
そう、
ブルータスっていう雑誌彼がずっと連載してて、
はい、
それはね、澤田康彦っていう担当者が担当してて、本庄真美と結婚した、
本庄真美と結婚した短歌の好きな人ですね、
はい、
そうそうそう、
はいはいはい、のが、担当してて、その連載好きで読んでたのね、蓮見茂彦だから、
はい、
ね、俺、蓮見茂彦のを読むようになったのは、映画表っていう雑誌がありましてですね、
はい、
うん、映画芸術だっけ、どっちだっけ、映画芸術か、
映画芸術、映画芸術、わかります、
はい、日本
映画芸術でいつもベスト10でとんでもないことばっかり書いてる人だったな、とにかくこの人は面白いと思ってたのね、はい、設定で評論とか、たまにしか読んでなかったけど、
はい、
でも、そのスピルバーグを褒めて、ブルース・リーを褒めて、
はい、
っていうとこで、あと、俺の好きな、だから、野田幸男の映画とか、まあ言っても分かんないと思うんですけど、
そうい
う、そういう、鈴木側文監督の映画とか、そういう、みんながバカにしてる映画あるじゃない、ブルース・リーとか、はい。スピルバーグも当時みんなバカにされてたの。バカバカしいって言って、デタラメだって言われて。
それはピンとこないよね、今の人はね。
分かんない。普通じゃなかった。スピルバーグってみんなに叩かれたの、その頃。漫画見たりだとか、うん、あと物を壊れたり。
だってもうそれ同時代に体験しない限りピンとこないもん。
ピンとこないと思う。だから物を壊して喜んでるやつみたいな。
そう。
そう。
だからもうアカデミー賞とか全然遠い人だったもん。
遠い人だったの。
うん、
ジョーズアカデミー賞じゃなかったでしたっけ？
全然違います。
そっか。
それがサブだ
ったってことか。ダメ監督だと言われてたんですよ、その当時。あんなの好きなやつは、それこそ漫画とかゴジラとかばっかり見てるようなやつだと。その時に、蓮見茂彦は最初からずっとスピルバーグを褒めてたんですよ。
へ
ぇー。指とかずっと行く感じで。
うん、
で、俺は、この人だけは味方だなと思ってたわけ。で、ブルース・リーの時もめちゃくちゃ褒めてるんですよ。ブルース・リー褒めてるものすごく少ないの、当時、燃えドラゴンって聞いた時に。だから誰が褒めたか全部覚えてるぐらいなんで、ね、映画表
そういうもんですよね。
そういうもんなんですよ、はい、でずっと読んでて好きで読んでて、で文体とかもすごく好きで、今わけわかんないじゃない、蓮見茂彦の文体って。
いやこれね、
はい、
町山さんが何にカチンときたかって、リュミエールっていう地区まで創刊したんですよ、
蓮
見茂彦が、
はいはい、
で、
はい、
それに対して頭に裏切られたって、
違う違う、それは違うんだ、
違うの、ね、
リュミエールの前なんですよ、裏切られたと思ったのは、82年ぐらいだったと思うんですけど、ブルータスと読んでて連載を、したら蓮見茂彦がスカーフェイス、スカーフェイスって映画に、
はいはいはい、デパルマ、
はいはいはい、
そうデパルマの、うん、俺ものすごく好きだったのね、
うん、
でしたらこんな映画は最低で、こんな映画を作るのは映画に対する冒涜で、作ったやつが下品でバカだみたいなことを書いてあるわけですよ、
うん、それでもそれは、うん、はいはい、そうです、
許せないなと思って、
それがカチンときてるんだね、
それが一番最初にカチンときて、そこから決別した感じなんですよ。で、今スカーフェイスっていうのはそういう気取ったやつらをみんなぶち殺すって話なんで、そう、そこに感動したらまさに気取った感じでそれを叩いてるから、
うん、
こんなやろうと思ったっていう感じなんですよね。
うん、
でもそれすごく裏切られた感があったのは、蓮見茂彦に対して裏切られた感があったのは、
はい、
それまでそういうの褒めてたからなの、
あれは
ずっと、
はいはいはい、これね、もうそれも年代が分かりました。1982年20歳の時にスカーフェイスを評論家の深澤哲也さんと二人っきりで試写会で見てる途中で、すごいねって話しかけられる、後にカルトムービーとなるこの傑作に対してブルータスの蓮見茂彦が下品、ハワード・ホークスへの冒涜と評した一文に猛烈に反発する。
へ
ー、はい、よく覚えてます。なんだっけ、年表か、
年表、年表があります。でも例えば一人の人の町山さんのねおっしゃる映画評論だって、僕好きいいなと思う意見と自分と違うなっていうのはどうしてもあるじゃないですか。
はいはい、
それを超えてるぐらい許せなかったんですか。
あ、だから人的な問題に近いんじゃないかな。だから蓮見茂彦の前にはそれまでそのバカにされてる映画を褒めて、
はい、
うん、まあ、それだけ浸水してたから、
てかバカにされてるようなもの、下品なものを褒めるっていう人だと思ってたんですよ。
でも違う方法だったのかもしれませんね。
そう、だから僕は勝手にそう思ってただけなのかもしれないけど、はい、みんなから馬鹿にされてるその鈴木徳文っていう監督がいるわけですよ。はい、で、伊賀のカバマルとか取ってる人です。
トラック野郎とかですね。
トラック野郎とか伊賀のカバマルとか、あ、もうめちゃくちゃな映画ばかり撮ってる人なんです、漫画みたいな。で、ところが、初見してその人ずっと一回しか褒めてたんですよ。
だけど、で、そのサブカル魂みたいな、俺サブカルじゃないけど、
はい、
そ
この、まあ、違うんですか、
けどカチンと なるのは、例えば昨日久田雅之さんとお会いしてたんだけど、はい、それはなぜかっていうと、久田さんが俺を竹中朗の名前を、うん、博士なんかがこう言葉を出すのに、うん、カチンとくみたいなことをおっしゃってて、それは違うっていうのは、
何が違うんですか。
俺はその竹中朗をどこから読んでるっていうの、それ全部ノートがあるんだよ、うん、竹中朗 の文章全部筆記してんだよ自分で、そこまでやって、そこまで俺は本当に好きだったっていうのを、だから久田さんの方が年下だから俺より、で俺のその少年時代は知らないわけじゃん。
そうですね、
だから俺は芸能人だから、ああやって竹中朗の名前を出して、なんかこうちょっと生きがってるみたいな感じで思われてるかもしれないって思って、それは違う。だって俺はノートがあって、どれだけ俺がこう思い入れたか、
それそれこそマウンティングじゃないですかね。
本当ですよ。
いやでもそれはただの誤解で、ちゃんと俺がこれだけ本も全部あるし、そのノートに全部つけてるのもあるし、
向こうからのマウンティング
ですね。久田さんにとって竹中朗はものすごいもう巨星のごとく存在になるか、
そう影響下にあるんだけど、だけど俺もその前に生まれて、
その俺の方が先に読んでるぞっつって、
というより俺がそれは芸能人だから、だからそういう文の人ではないと思われているから、本当にそれは申し訳ないけど誤解で、ちゃんと俺はそれを読んでいて、もともとたけしさんの前に影響を受けて、その本をずっと読んでいて、そのキネマ旬報をきっかけに読み始めたけど、っていう話を、昨日もう説明したけど、本当に分かってもらえたよ、それは。
そうなんですか。そんな
だからそういう、
分かってもらわなくたっていいです
よ。いや、10代の頃に、そうやって俺、本当に商売でいないじゃない、精神的な影響に対して、それで、志を持つわけじゃん、それを踏みにじられるのは嫌だって言って、その原点は失わないよっていう話、これは。
わかりますね。なんかでもそういうふうに、お前なんかがそんなの好きなはずないって言われることありますよね。
ある。
僕、根本隆さんが好きなんですけど、マスノが根本隆さんのことを言うのが嫌だって言われるんですよ。マスノなんかが根本隆分かるはずないと。
マスノさんから根本さんの名前聞くのもあんまり聞けない
んですよ。いや、本当に僕好きで読んでるのに、根本隆なんかをマスノが言うのがね、すごく上っ面で腹立つって言われるんですよ。よく過人に。だけど、そんなのずっと好きで読んでるし、ご本人にも会ってるし、なんか、なんでそんなこと言わなきゃなんないんだ
ろう。そういうのはだから町山さんと俺にだってあるからね、町山さん猪瀬直樹の本など一冊も読む必要はないって書くけど、俺はその町山さんに言われる前に全集で読んでるから、だからもうそのレベルで言うと猪瀬直樹には影響が俺はあるって、しかも会ったことがない、そんな威張ってることも知らない段階で読んでるから、会ったら威張ってるよ。だからすごい猪瀬直樹、あなたは威張りすぎだっていうことを本人に言われで、今結構直してきたよ。
ああ、腰が低くなりました
ね。松山さんの書かれた猪瀬さんは威張ってるって、これはもう面白かったですね、腕の状態
で。あんな面白い。でも、あれをもう発表した段階で、俺はもう全集レベルで読んで
る。そうか、
ね。でもそういうの変えられないじゃん。
そうです、ね。
それを入れ替えるわけにいかないわけだし。
そうですか。
まあ、ね、うん、まあ、命のわけ一貫して威張ってるから、
裏切ってはないですね。
一貫として、生涯威張ってる。威張り方なんだ。
でも、ほら。
あの人の、だから俺一回だけ電話で話したことあるのよ。っていうのは、俺のボスの石井さんは命のわけと昔から、もう本当に、もう本当初期の頃からの知り合いなの。
川島の上司ですね。
あ、そうです。ベースアップ、原島の。はい、ていうか、石井真嗣さんっていう人は、日本のノンフィクション作家は、全部もう、はっきり言って、石井さんの下に育てられたと言ってもいいぐらいなんだ。そのぐらいの人なんですよ。はい、で、コメントとかって言われたんですよ。記事作るときに。はい、うん。それで電話したら、そんなの興味ねえしって言われて、はい、で一番すごかったのは、君とこれで1分ぐらい話したんだけど、俺1分でどれぐらい稼げると思ってんのって言われたの。
なかなか言わないセリフですね。
そう、だからこの人、頭おかしいのかなと思って。
満球いくらなんでしょうね。
漫画の中の登場人物みたいですね。
ああ、 そういうことがあって
、カイジとかに出てきそうです。
秒速で1億稼ぐ男、
そういう人がいるのよ。檜垣隆とかさ、まあ、そう、そういう人がいるのよ。こう ありえないこう嘘
を、ありえないことを言う人いるよ、本当に。
あ、でもね、檜垣さんが懸垂100回なんて町山さんできるわけないって言ってたけど、1回でやんなかったらできると思ったんですよ、うんうん、1日に10セット10回やるとか。
それはね、それはね、
町山さん
でも、うん、いっぺんにやるとは言ってないんだってことで、
そう、町山さん、それでね、今日伺いたいのはね、例えば町山さん自身もそうやって自分の信じることをやっていても、はい、裏切られたと思うファンがいたりするわけじゃないですか。ロマンさんもまさにそうかもしれないじゃないですか、
うん、
大好きな町山さんがそんなことするなんて。と
そんなことするっていうか、その指摘されてることは、
まあ、間違えたんですけど、
俺と町山さんが、
はい、
あの舞台の上でリップキスしてるとか、そういう話なんだ、
あの追悼イベントなのにそっちのけでふざけてたみたいなこと。
でもその追悼イベントの趣旨を理解して来てる人は何人いたかっていうところで言うと、ほんとごく一部なん
だ。あ、そうなんですか。そう
だから、ロマン友好は謝罪しに俺のところに来てくれたの。
誤解しておりました。
あのイベントを降りない方がいいんじゃないでしょうか、お二人は。その映画祭、
いや、それはもう降りますよ。
だって降りたら映画祭なしになっちゃいますよ、きっと。人気なくて。
そんなことはない。
そうですか。
それはないと思うけど、
なんかあんまり誰も幸せにならないような気がして、その降りるっていう選択が。
あ、でもギンティとか杉沢さんとか杉作寿太郎さんがいるから大丈夫だと思うね。
だって俺も町山さんもあのイベントはもういいだろうと毎年もう
話してたんですね、
う
ん、
今年はもうやめましょうよっていうの。
そう、うん、そう、ずっと前からもう出なくてもいいんじゃないかって言ってて、うん、だって変じゃん。だってさ、あの昔俺たちロックコンサートに行ったりしてた時、はい、要するにあとさ、俺タモリさん の, あのステージみたいなのも見に行ってたことがあったんだけど、はい、その時タモリさんまだ30代だよね。
へー、
あれ考えたら今そんなもんですよね、
はい、
50代の人が舞台に出るって変だよそれ。
いや、でもね、社会が変わってきてますよ。低年齢化してるんですよ、全体的に。晩婚化とか。
いや、だって今芸人さんだってね、40歳で若手
そう、
うん、今考えて笑点ってさ、最初の頃ってもう全員キチしてたんだね。
そうですね
本当にね、そのまま上に上がってって全然変わんないじゃん、うん、あのメンバーがね。
そのことは どうしたらいいんでしょう
ね
だってしょうがないじゃないですか。例えば芸人さんだってその上の方の人たちはみんな元気で司会とかしてるから、うん、下が詰まってると言われるけども、うん、じゃあ殺せばいいって思うんじゃないですし、
う
ん、
そう
どうしようもないと思うんです
よ。だから引退した俺知り取っていこうって言ってるんですよ。だから、
いや、そしたら食えなくなる人もいっぱいいてかわいそうじゃないですか、う
ん、いやいや、それはでも、だから例えばさ、俺がそのイベントに出なければ、ギンティとかがやるわけじゃない。
はい。
で、少し10歳ぐらい下、10歳も下じゃねえな。
うん、
まあ、彼が増えるようになることでいいじゃないです
か。あ、まあ、そうですね。
それでいいし、俺なんか、もともと、映画ファンって、映画秘宝のファンの前で映画ファンなんかって名乗りたくもないの、
は
あ、そんなもうおこがましいです。だから町山年表を作って無料で配ったり、そういう俺の中のけじめとサービスをやって
る
の、
はい、いや、そんなこと気にする必要ないですよ。だってたけしさんの弟子になるか長谷川和彦の弟子にいるか悩んだ人ですよ、
う
ん、
そうだけど、そう、うん、その行をこなしてる人じゃないから、みんなのファンのに答えられるだけのことを俺が言えてると思ってないし、それは YOSHIKI さんとかが本当に教養もあるし、いろんなこと知ってるし、そのあのギンティとかもでもいいし、本当にあのホーク、
テラサホークさん、
テラサホークさんでもいいし、そういう人が本当にやればいいと本当に思ってる。だから俺と松山さんがそういう何変なライブやるんだったら、あの2人でやればいいのよ、別に映画向きにね。
そう、フォークとかやっぱりあのフォークっているんですよ。
はい、
あのやっぱりステージでちゃんと切り回し方もうまいよね。
うん、
できるんだけど、俺たちがいるからメイン出れないだけだから。映画トーク系みたいな。だから引っ込めばいいし、だあとさ、裏切られたってロマン君は僕が裏切ったって言ってないよ。
うん、言ってない、これは。
そのまんまだから困るって言ってるのよ。
あ、ずっとだと。
だから、でも年取ったんだから、あの、 年取ったなりに引いてくれないかっていうのを書いてるから、うん、でだから別にあの裏切ってなくて変わらなすぎてるからあんたいい加減にしてくださいって書いてるんだよ、うん、
あのだからもう全然俺か自分に一回ついて書かれてることも何にも抗議したことないのよ、はい、その通りだって言ってんね、はい、俺と内山さんに関してはその通りではしゃぎしすぎなんだけどそれは本当にそのバカなことをやっていないと本当にバカになると思って権威でありたくないっていう意思なんだよ、はい、そう
一番だから、それもだからさっきみたいにその渋谷陽一だとか、はい、そのパメラ・タケシみたいになりたくないわけよ。
うん、はい。
ね、それでやっぱり尊敬するのがタモリさんだったりさ、タケシさんだったりするのは、はい、あ、まあ、杖下さんとかもそうだけども、はい、尊敬するのは偉くならないんだよ、あの人。偉くならないように一生懸命残ってんだよ、うん、あの人たち。
はい。
だからまずさ、偉くならないじゃん。
うん、
たけしさんはエヴァルのなだけになってるから、エヴァってないように見えるって不思議な、だけど、俺は対面の時に全然こう圧力をかけてこない感じなのよ、静かだ
って。たけしさんをね、それこそ映画監督って言って評価したのが蓮見さんでしたもんね。だから、
まあ、まあそれもある
とね。
でもね、たけしさんっていうのは、やっぱり、だってる人見てきたんだと思うんだよ、すごく。
はいはい。
それでそのああなっちゃいけないなっていつもあって、うん、いつもああなっちゃいけないって話を昔からしてた人なんだよね、
うん、
一番言ってたのは森次さんのことは言ってたもんね、
う
ん、いつの間にか文化人になってるよ、
そ
うなんであんな偉そうなのと昔は好きでやってな、うん、あの親父の役だったのにと、
うん、
高橋さんずっと言ってたのね、
う
ん、で仮想的みたいな感じになってて森次さんのなんかイベントっていうかなんかショー見てると地球に嫌がらせをしてたよね、武井さん。あの、うん、とんでもない格好をして、うん、かぶり物をして、
うん、
で、その権威を破壊するようとしてるんだけど、それで武井さんずっと、なんか賞とかもらって、結婚したりとかしてたじゃない。
はい。
今、あの、イギリスのほら、あの番組なんだっけ、
なんでしょう、情報セ
ブンデイズ。ニュース番組、夜で、されてる。
あ、情報セブンデイズ。
え、だっけ、深夜の11時のニュース番組。
ニュースキャスターね。
ニュースキャスターか、うん、あれものすごくくだらないことをたけしさんやってるんだ、
うん、
ああう、ね、もうやってないけどね、前はやってましたね、
こんな何々は嫌だって、
まあ、あとかもさ、だからみんな喜ばせようとか、それ以前にどうしないとダメになるっていう感覚がすごく、
それはものすごく意識してますよ。あのニュース番組の中で自分のコーナーのバカをやるってずっと決めてたし、
うん、
あれをなくされた時激怒しましたから、
ね、
は
あ、やっぱそうでしょ
う、
う
ん、
そうな、人間誰でもいつの間にか偉そうになっちゃうじゃない、
うん、
俺だって今偉そうに喋ってるじゃん、
うん、
いつの間にか偉そうになっちゃうのよ、
うん、
ええ、それをなんとか偉そうにならないようにっていうのはもう意識的にこう壊していかないとなっちゃう
んだよ。だからもう最近なんか、はい、俺なんか今なってないけど、はい、もうほぼお姉でやってるから、
お姉でやってらっしゃいますね。
そういう話を聞きましたよ。なぜですか。
だからそういうもう54歳ぐらいになってあれしてると、もう俺の言葉がすごいもう、はい、親父のきつくなるから。
ゲイではないんですか。
ではないの。
あれ、金ちゃんとかそうだったんですかね。
そう、金ちゃんまさにそう。テレビの言葉はツッコミは、あの女の言葉で喋れっていうのをフジテレビのプロデューサーの女性プロデューサーに言われて、
はい、
ああいう感じにしたの。それはその、まさにその言葉を選んだの。テレビ向きに。
そうですか。
あ、それはそうですよね。
そう。
うん。
時田さん。
喋ったのテレビが。
本当のお姉の人には何か言われますか。
俺が。
はい。
いや結構いろいろ相談してる。だからこれは三浦淳さんが30代の頃にやった遊びなのよ、でバギナーズっていう、
バギナーズ、
そう、女装ユニットを作ったのよ。でその時には三輪明宏さんの存在になろうとしたのよ。性別を超えた人間になろうと思ったのに、で世間から下田歌劇にしか見られなかったそう、それでやめたので博士はそうならないでって三浦さんに直接言われて、で博士はこのままこうどんどんおばさんになっていって、はい、 相良直美を目指してたんですよ。それはもう男装の霊人みたいになってる。それでレズビアンをやれって言われてすげえハードルが高いんだよ俺
は。難しいですね。
僕はでもねテレビとかで危機として女装してる人を見るとちょっとゲイをカムフラージュするために女装してる人が紛れ込んでると思ってますよ。
何ですかその意見。
だけどそのフジテレビの人 、はい、のプロデューサーなんだっけ、ちょっと出てこない音楽プロデューサー、の人が突如、うん、あの家庭があるのに、うん、あの急にゲイになった、
う
ん、有名な人
あの坂井さん、
うん、音楽プロデューサーフジ、うん、テレビの音楽プロデューサーであの急にゲイになっちゃった女装しちゃった人。
その人本当のゲイで女装なんですか。
いや本物本物
は、ね、
あと、この間草野光代さんと共演した時に、レディース4に呼ばれたんですよ。
へ
それでやっとお姉で呼ばれた三越のあのパールとかセ
ッティング
とかって言ったら、いや博士すいませんお姉で呼んだわけじゃないんです。違うのって言って。で、博士、カミングアウトするならどうぞカミングアウトしてください。いや、カミングアウトで子供3人いるし。いや、私の NHK の同僚で、あの、家庭があって子供2人いて、で、突如、あの、そっちになった人がいて、それは性は自由なんですよって言われて、そうか、俺まだ、こう途中経過なんだ。
なるほど。
で来年あたり性転換とかした方がいいですかね。うん、それはちょっと早いんじゃない
そうですね。
だけどそれはでもわからないじゃん。
わからないですね、うん。でももうお子様いらっしゃるから取っても大丈夫ですよ。
まあね。
こんな話の流れになるとは。
そう。
あ、それでね町山さん。
はい。
町山さんがいつもおっしゃる、はい、こう人は成長していくみたいなお話をしててね。で町山さんが最近君の名はに関してなんて言うんだろうこう
なんだっけ俺そんな人は成長してたんだしたっけ俺、うん、
あの君の名の話をしてる時に町山さんがね言語とかそういう論理とかじゃない部分を感じ取るように最近なったと。
ああはいはいはい、
うん、でそういう変化が町山さんの中にもあると思うんですけども、
うん、
あの、はい僕たちのね本と雑談ラジオではいつも町山さんは好きだけど町山さんのリスナーはどうなんだろうと話してるんですよ。
読者
というかあのつまりあまりにも町山さんの意見をそのまま受け止めてしまうというか町山さんの意見に強いから、う
ん、町山さんみたいに映画を見たらこの映画は元ネタこれだみたいなことをすごい言いたがる人がものすごいいるんですよ、うん、
ああそれ良くないね。
それで割と町山さんはその自分の読者にも優しいと思うしあとこう割とこう世界のダメさみたいなものを肯定するようになんかある時からなったような気がするんですね。前にももっととんがってる感じがあったと思うんですよ。こう厳しかったり人を批判したりとかその辺の変化に関してはどうしてそうなられたんですか。
それはなんだろうでもそんなに変わったの。
なんか僕の中の昔の町山さんは
俺、ま、松野くんの後書きに書いたひどいこと言われたけど、はい、あれが一番
厳しい批判
なんかこいや今も変わらないしあれが一番コアな世界観。
あなるほど。なんか、うん、あれからずっと考えてってだから
あれから変わってないですよ。
うん
あれが一番コアで多分一生変わらない。
あの結婚資格という僕の文庫本にあの解説書いてくださってて、あの正しさっていうものの正しさを主張するんではなく、
うん、
みたいなね、正しくなくても人間として魅力的だれっていうようなこと
だ
った。
そうそう、そこが一番ポイントだと思う、
うん、で、
うん、
僕町山さんの言ったことおっしゃったことを受け止めつつもどうしてもやっぱり世界いっぱいの人たちが好きじゃないんですね。だからどうしても悪口言っちゃうし、
うん、
あのこのラジオのリスナーでさえ自分たちのラジオのリスナーでさえも悪く言っちゃうんですよ。
コメントに対して増野さん厳しい、うん、せっかく書いてくれてるのに
その辺がもしかしたら大人っていうキーワードで言えるのかなと思うんですけど。
いやでもそれはそれでまた面白いから魅力的なんですよ、
うん、ああどうなんでしょうね。
一番魅力的じゃないっていうのはあの愛想は誰でもいいやつですよ。
まあね、
そういうやつです。
あれの、
うん、
いい、
はい、
あのさ町山さんが解説を書いた 映画は父を殺すでしたっけ、何でしたっけ、
映画は父を殺すためにある、
そう、島田先生、
ね、あ、読みました、はい、うん、
あれの解説に書いてあるけど、通過儀礼を経ないと人は大人になれない、うん、でもその通過儀礼は書物じゃわからないんですよ、うん、俺はもうイニシエーションばっか受けたから、
ロック座ですね、
フランスは、
いや、フランスでした、失礼しました、
そう、そういう意味で、でもあの時にも大人になってないし、そうやって言うか、師匠がいて兄弟子がいて、理不尽があって、そういうものを経て経て経て子供が生まれて、そういうことで自分が父親になっている自覚や倫理が強化されているのは本当にその通過地点では気がつかない。だから大人になるはそこなんですよ。通過儀礼は書物ではわからない。俺は子供の頃から知ってますよ、概念上は。だけど自分がそのやってる時にこれは通過儀礼だってわからなかった。そこを経て通っていった後に振り返ったら通過儀礼で、で今俺は大人にはなってるけど、でも子供でいたい症候群だと。
なるほど。
なるほど。
通過儀礼っていうのは別にそんな何度もあるし、
はい、
あの別に大人になるためじゃなくて、その自分が信じてるものとか、その破壊されてることなら自分を壊されることだから、
はい、
うん、増野君の場合の問題性は増野君強すぎて壊れないんですよ。
あそれはそうですかね。
そう、
でもだいぶ松山さんの解説とかへこみ続けてますよ。
あ、だからへこむ、壊れない。
それでね、そう、それでこのね、
う
ん、この間出したその本に、うん、愛のことはもう仕方ないという本について町山さんがおっしゃってくださって、ツイッターで、はい、半分褒めて半分批判してくださったんですけど、
はい、
あれをね、小谷敦さんという評論家が読んで、
あの本
で、町山さんの感想を読んで、それで町山さんの真意は違うんじゃないかとおっしゃったんですよ。
小谷のと、
まずそもそも小谷野さんは結婚資格の解説を読んだときに松山さんに批判的だったんですって。
お、
松山さんの意見は違うと、マスノはマスノであれでいいんだと、ああいう表現で、
うん、
と思ってたんだって。だけど今は違うと、
うん、
今は松山さんが正しいと思ってるって言うんですよ。で対談したんですよ、小谷野さんと公開で。
はいはい、
大変だよ、でも
それで、それでね、松山さん最終的に小谷さんがおっしゃったのは、
うん、
松野君はストーカーなんだよと、
うん、
で松山さんが言ってたツイッターの感想も案にストーカーやめろと怒ってるんだよ。
松山さんのそのツイッターは結婚
式の解説がって言ってたの、ツイッターの解説なしに結婚式の解説がストーカーをやめろってことを言ってる。
そうそう、そうだ、そうだったんですか。
あの松山さんのそのツイッターは何ておっしゃってたんですか。
松山さんのツイッターを
小谷野さんが読んだやつ、
僕が受け止めたので言うと、
はい、
まず、増野くんの文章は読んでる人がカウンセリングを受けてるようになると。
なるほど。
で、とにかく増野くんの悩みを聞かされてる気持ちになってしまうよと、うん、
あ、カウンセラーになってる気分になる、
うん、
読者
の方が、
受けてるようになってしまうから売れないのではないですか。
あとは、主人公が私小説だとしてももうちょっと距離を持って、
うん、
人ごとみたいに書かないと読まれないんじゃないかと、
うん、
で、だから小説じゃないよと、
うん、
どう見てもこれは小説じゃないよとおっしゃってて、でその辺が批判部分で、後半ででもまあ短歌はいいんじゃないかと。あと、吉田豪さんみたいにカウンセリング受けるのが好きな人がいるから、吉田豪ちゃんにカウンセリングするのが好きな人がいるから、吉田豪ちゃんにはおすすめ。
なるほど。
っていうふうに、だから前半で批判して後半で褒めてくださってるんだけども、それは僕が松山さんの結婚資格の解説は前半も後半も全部けなしてたっていうふうに新刊で書いたから、それのアンサーかと思ったんですよ。
でそれで小谷野さんは
それを読んだ上で
何とおっしゃったんですか。
いや、松山は本当はそんなこと思ってないと。
はいはい。
で結婚資格の解説の真意は、マスノ君ストーカーやめろよってずっと言ってるんじゃないかっておっしゃってた
ん
ですけど、で最初僕それ聞いた時に、いや、だってストーカーと言っても自分の子供だしとか思ったんですね。 子供に会いたいのはしょうがないじゃないかと思ってたんですけど、あまりにも小山さんってご自身もストーカーだとご自身のことをおっしゃってて、でストーカー小説でデビューしてるんですよ、小説家として。で小山さんの他の本を読んでるとうなずける意見ばっかり書いてあるんですよ。で内山さんの本のことも褒めてらしてて、あるエッセイ書の中で、でこんなにうなずけることを書いてる小山さんが、しかも自分もストーカーだという人が、うん、増野君がストーカーだっていうのは、
うん、
もうそうなんじゃないかと。
なるほど。
でもう嫌だけど受け止めるしかないんじゃないかっていうのが今の僕の心境なんですね。で松山さんは そういうことをこの解説でおっしゃってたんですか？
あのね、あそうかもしれないな。
あそうかもしれないですか。
あのね、あったかもしれないけど、でも誰でも失恋したときってちょっとストーカーみたいになるじゃないですか。
いや、俺も分かってますよ。分かって
ます。分かります。
うん。
はい。
うん。そう、なったことあります。
ストーカーみたいになりましたか。
うん。
うん、
そう。ありました。
なっちゃったときってある。ある
んです。俺、そうなったときに理解できたの。
へ
これかって。
へぇ、
うん、そう。
ねえ。小泉君とか誰か振られたときに、その子だからネットで追いかけたりとか、
ありますね。
家の前行っちゃったりとかしたことないですか？
まあ、僕も会ってない娘がいるので、たまに検索するんですけど、うん、何一つヒットしなかったり、悲しい思いをします。うん、
子供に対してでもストーカーですか？
アメリカだと、あんまりやると、ちょっとされちゃうよ。
さすがにもうずっと会いにも行ってないし、
うん、
ただ息子が今将棋指しを目指していてですね、
ね、
奨励会っていうのに入ってるので、
うん、
検索すると出てくるんですよ。
う
ん、そういうのを見るのもストーカーですかね。
これを語るのはどう？
語るのも、あ、本にも書いちゃったし、
うんうん、ね、マドラ君の一番のあれは、
はい、
自分の心にこういう気持ちがあるんだから、
はい、
それは間違っていないって考えるんですね。
はいはいはい。
心の中から本当にそう思うんだから、
はい、
それ自体に善悪はないはずだ、裁かれておかしいはずだと思ってると思うんだ。
あ、はいはい、思ってます、きっと。
多分そうだと思うんだよ。
あ、それはどう考えればいいんですか？
周りの人が迷惑だったらやめんだよ。
あ、そうか。
あと圧倒的に新しい恋をすればいいんじゃないですか？
そう
ね、まあ、それが一番だよね。
僕はね、マスノさんはシングルマザーと恋愛するのがいいと思ってます、ね。
そうですか。
マスノやっぱり私は、だから自分が本当に息子のことを本当に思ってるのは間違ってなくて、何も責められることではないし、
はい、
何もその自分にはやましいことも何もないし、
はい、
だからいいんだと思ってる。
はいはい。
別に自分自身それで、もう行けなくなっちゃって、それを縛られちゃって、創作活動もそこから離れない状態だったら、それはもう切るしかないよ。
まあ、なるほどね。つまり、
うん、
そこに縛られてる、そこに縛られて執着してることがストーカー的だということなんだろう
か。そう、だからね、嫉妬って全部ストーカーと関わって、俺もよく嫉妬されたって粘着されるじゃん、ネットとかで。
はいはいはい。
で、あの時にすごく思うのは、あ、この人嫉妬することによって、もうそこから動けないから。
はい、
自爆霊みたいですね。
自爆霊みたいな、そうそうそうそう。
あ、なるほど、ね。
この人は上が何がするかってことで、一生懸命そのことばっかり気になってしょうがないんだと。
ああ。
だ、それはもうこの人はそこから先に、要するに俺よりも遠くにはいけない人じゃん。
そうだ。
はいはい。
これだと自爆霊って呼びましょう、これから。
そうですね。もうその通りなんですよ。この人はもう終わりだなと思うわけ。
まあ、つまり松山さんに執着してるってことだから。
そうそうそう。大したことないわけだよ、世の中の中には。だ、すごくその人の目標ってのはすごくなって低くなってきてる設定が。
なるほど。
ね、
なるほど。
でも俺なんか関係ないと思えば空を目指せるのにさ、
はい、
自分のやりたいことやればいいのに、
はい、
もう連帯してどうしようってことばっかり考えてる人いるわけよ、ネットで。何か、
はい、
まあ見てりゃ分かるよね。
うん、
それと同じことになっちゃってるんだ、こうによって縛られてるから、
はい、
それは縛られてるさ、でもそれは正しい気持ちがあるからしょうがないっていうのはあると思う。
はい、
でもそれってストーカー全員自分が正しいと思ってるんだよ。
まあそうらしいですね。はい、
うん、で誰が一番迷惑してたか自分自身だと思うよ。
あ、そうですね。な
るほどね。
本当は町山さんに優しい言葉をかけてほしいんですよ、
その執着する人たちが。
いや、もうでも本当創作がすごく、まあ、はっきり言ったと壁に立ってて もうずっと同じとこ行ってて、せっかく才能があっても先に行けないじゃん。
そうですね。
僕でもその最近作はちょっと前にもまた離婚話でしたけど、一時的にはエンターテインメントを変えて売れたこともあるんですよ。
うん、知ってるよ。
だから戻っちゃったんですよ、またなんか売り戻しが来ちゃったんですよね。
だからさ、そのためにやってさ、その確保してるためにさ、自分を殺すわけだから、だから旅に出たらいいんじゃないのって言ったのがさ、そういうことだったのに、全然その人間関係の変わらないところからまさか出ないから。
いや、そうでもないですよ、松山さん。本当に僕あの失敗しちゃったんで今言うと恥ずかしいんですけど、あの本当に2年間芸人活動をしたりとかして人間関係切ったところでやってたんですけど、それはそれでちょっと僕が外れちゃったので2年間しかできなかったんですね。
あれも不思議な活動だったよね。
でもあれも博士さんとかにも影響を受けてて、あの時だってほら、あの映画監督のさんのプロデュースで芸人になるっていうのを見に聞きましたよ、僕。それでほぼ同時期に自分も、あの自分のこと知らないソニーっていう事務所に飛び込んで、
博士はその前にターザン山本さんを芸人にさせてたんですよ、
それだってターザンと一緒に時に来たからね。
そうですよね。そうなんですよ。 それで結構松山さんかなり本気でやってて、あの月に25本ぐらいライブやってたんですよ。
すごいね。
それで浅草のまでやったし、一番メジャーなことだと末広亭でもやりましたよ、トリオで。で、
すごいね、
あのナイツさんとも共演したし、
すごい。
で、かなりこうテレビのオーディションとかもかなり惜しいとこまで行って、でも僕の金が続かなくてですね、体調と金が続かないことが原因で事務所になることになってしまったっていう。
最後は泣いちゃったんですよね。
声で号泣したんですけど。で、今僕の相方たちは僕より10歳若いので、あのスッキリソングっていうコンビになって、M1 でも準々決勝まで行ったりするぐらいの頑張ってますよ。
あ、本当に。
で、昨日も博士さん、
見たことないんで。
あ、でもそうですよ。でも松山さん本当にかなり本気でやってました。だから物書きをちょっと切り捨ててるぐらいだったんですよ、一時期2年間は。だから今戻っちゃったから、こんなこと言うのも本当に後話になっちゃうんですけど、あの、昨日北のオフィス北野の、ライブを見に行ったんですけど、その博士さんのこう後輩たちのライブで、僕の元相方たちが結構戦うっていうライブだったんですけど、あの
ソニーの事務所と対抗戦
だから僕の先輩たちがみんな出てて、僕の元相方たちも出てて、でソニーが勝ったんですけど、そのオフィスなのに。でもそれぐらいはあのがっつりやってたんですよ。
スッキリソングが圧倒的に面白かったんですよね。
はい、でスッキリソングっていう僕の持たえ方たちは、僕が抜けてスッキリして、
歌人が抜けてソング
スッキリして、ものすごく今躍進してるんですよもう少しで地上波に出るオーディションも今やってるんですけど、だから、あの、まあ、僕自身は成功しなかったけど、僕のせいでその2人が組んだから、僕が2人をつなぎ止めたので、あの、
お笑い界にね、
もしかしたら僕がいたことで、あの、僕自身は何も功績残さなかったけども、後の芸人界にちょっとだけ何かいいことがある、
ね。これはね、こう松野さんの芸人活動とかを見て何を感じるっていうと、はい、
なんとその恐れを、
いやいやいや、芸人である自分が自分の才能と比べた時に、俺自身は今の地位でも売れすぎてるのね。これぐらいしか自分は才能がないと思ってたのに、ただ人を見た時に人の道筋が見えるのね。彼はこうやってこうやったらここまで行けるのに、なんでここで足踏みするんだろうっていう時に、その地図は見えていく。だからここをこうポイントやればこうやったら売れるよっていうのは見えてて、で、浅草キッドって乗り物はそうやったら進んでいったって思って、で、本来的な絶対的な才能っていうのは俺じゃないと思ってるからね。だからそういう、例えば松本人志を見た時のイフであるとか、すごいって思う感じっていうのは、もうその完璧に負けるのよ。もう全然違うんだっていうのを、だから最初の頃はすごい意識してたから、あの、向こうはダウンタウンって、
ね、
こっちは浅草キッドなんだって、まだ見ずの時、
むしろ後輩ぐらいですよね。
いや、俺たちの方が後輩だけど。
あ、そうですか、失礼しました。
それだけど、その初めて会って初めてこう舞台に立って、 彼らの例えば、まあ、あの初めてその映像を見た時のもうすごいっていう感じっていうのは一瞬にして分かるんです。それはだからそういう意味で言うとダウンタウンなんか売れるべくして売れてあの地位に行ってっていうのもあるけど、俺はそのサイドロードっていうかもう完全にあぜ道のところからこうやったらこう普通に住めるよっていうのが 見えたから行けたから、それ例えば俺はマキタスポーツなんかはメインに行けって言って、君は本当に芸能本来の下部音曲ができてるんだ、
はいはいはい、
俺はそういうことができる人じゃないから、いろんな戦術でこうやって生き残ってきたけどって思っちゃう、だからそういう意味で言うと、まあ、マスノさんとかがは根本的に売れたくないんだと思って芸能活動をやってるんですよ。
は
いうか売れたい人は俺は見えるよ、この人はこうやってこう、次はこう進めれば、こっちの道へ行けるっていう、それは見える、
それはね、僕も思い当たる節がありますよ、僕たちが売れないのはサブカルのせいですよ。
いや、あのね、違う、あの多分おっしゃること分かるのは、僕、短歌を広める芸人活動だったんですよ、あの漫才の中に短歌を入れたり、コントに短歌を入れたりするっていう。そのジャンルがすごくて、あのみんなモテたいとかお金持ちになりたいとかなんですよ、芸人たちっていうのが、その中で僕だけが短歌を広めるためにはどうしたらいいかっていう考えでやってたから、それは売れる気ないだろうって思われちゃいますよ、
うん、だけどそれはメインのところなんだけど、俺の言ってるこの人はこうやればいいのにっていうのは、純粋にこの人は衣装を変えればいいとか、靴をこれに変えればいいって、そんなことなんだよ、単純に。やだから
爆笑、俺にはそこで一回言ってくれたことないじゃん。
え、
あ、町山さんには教えてもらってないって言ってます。
俺が、
町山さんへのアドバイス、
俺がなんで、あ、町山さんにアドバイス。だって町山さんの影響下にいるって言って。
町山さんをなんかタレントとして、
あ、それはアドバイスしたよ、俺いくつも。いや、池上彰のようにするっていうのはしようとしたことあるよ。で、本人が嫌がったからやめたら、
はい、そうらしいですよ。
池上彰みたいにしたら売れますよ。
いや、無理でしょう。
だから、その時に、あ、俺は無理だよって降りるじゃない。
はいはい。
マスノさんも降りるのよ。
なるほど。
誰かにプロデュースして、こうやってこうやってこうやってはいけますよっていう時に、僕は無理ですよ、そういう人は無理なの。
なるほど、なるほど。
そこで乗っかって、あ、じゃあこう行きます、こう行きます、こう行きますっていうのを、道筋を書いてくれる人、例えば、俺はまだ本当にその自分のお笑い的な才能よりそっちの方が才能があると思ってるね、そういう風に見える感じは、だから そういうのであれば、ただ人をプロデュースするほどなんだろう、自分が権威になるのも嫌だから、だからそれはしたくはないけど、私的にはこうやった方がいいよとか、だから爆笑問題純粋にあの渡辺リーダーさん、リーダーが言ってるけど、渡辺さんがさ、はい、あの彼らはもう完全に芸はできてたけど、純粋に売れない理由は彼らの衣装だけだった。
へ
え。だから説得してラマまで、君ら衣装を着ろって、はあ、そういう普段着じゃなくて衣装にするって、それだけでポンといけたって。
へ
え。もう俺もずっとそう言ってんだから。
へえ。
そう思ってたんだ。で、そんな本当単純なことですよ。
なるほど。
でもマスノさん本気で芸人になると思ってなかったでしょ。
いやいや、思ってましたって。あのだって毎週千川ビーチ部ってところにですね、ネタ見せに行くんですよ、毎週考えてってですよ。それで稽古して、で何かアドバイスいただいて、こうしたらあしたらで、自分でできることは少なかったから、あのなんかできないこともいっぱいあったけども、こうしたって言われたら一応やってはいて、で月に1回2回3回ぐらい事務所ライブっていうので、こうランキングが上がってって、最初僕2人組でやってて、2人組でこう事務所の2番手くらいまでにやっと行ったんだけど、そこからずっと伸び悩んでる時に3人目の先輩が入ってくれて、3人でやったら急にすごく受けるようになって、そして本当に末広店出たりするようになったんですけど、でもそしたら今度はその3人の足並みが違くなっちゃってですね、やっぱり僕だけがちょっと物書きをずっと引きずってて、他の2人はすごく芸人として売れようとしてて、あ、これ僕が足を引っ張ってるとか思えないと思っちゃったんですよね。で、あのもちろん売れたかったんですよ。ただ売れたかったけど、僕の望むような売れ方をしたいという、そのおっしゃった通りのことだったんですよ、きっと。
だから例えばマスターの昨日折島一平を見てるし、
はい、
だから米粒社長を見て、はい、俺は彼が は折島一平に関してはタモリさん並みの天才だと思ってるのね、はい、今年は折島元年っていうので仕掛けようとしたのね、はい、牧田を仕掛けた時のように、うん、でやったけど、うん、彼は 彼の中の衣装をまず変えるっていうのは拒否される、髪型変えろ、そういうことなんだよ、君がトップに見えてないだけだっていうのを、いやいやそれはってなって、だから君あのテレビで認知はされないとかになっていくのよ、はい、だからその方法はその君らコンビの持っているその衣装であるとか、はい、サンキュー達夫であるともうこう紫をやめろとか、はいはい、もう本当に単純なことなんだよ、
あでもそれとあのほらザコシショウさんが白いパンツだったのをやめて、うん、黒いパンツにしたらテレビに出れたみたいな
こと
な
んだ、ね、本当にそう、そんな単純なことなんだ、だからそれネタの内容だって芸人は思うじゃん、でネタの内容で俺は今認知された売れてきたとか思うじゃん、そんなこと全然違うテレビは、
なるほどね、
だってなんだっけね、あの売れてる人誰だっけ、イケメン、僕イケメン、カノエコなんかこの間ラママで一緒になったけどネタなんて1ミリも面白くないやっぱり、
そうですか、
そうだけど彼は存在であり、
キャラです、ね、
キャラでありそういう髪型であり、そういう女の人に手を出す性格であったり、もうそういうことなんだよ
ね、はあ、なんかそれでね芸人活動をしてた2年間でテレビに何回か出たんですけど、うん、その時に芸人活動を必ずするんですけど、うん、全部カットされちゃうんですよ、うん、で関西の番組出た時に司会者がハイヒロリンゴさんとかだったんですけど、うん、放送作家の方に呼ばれて増野さん芸人活動してることは一切言っちゃダメですと、
家人として呼んだのであると
、関西は笑いに厳しいし家人として呼んでるんだからそう話したら混乱するからやめてくださいって言われたんですね、でそれが毎回だったんですよ、出るたびにあのなるべく今お笑い活動の中で漫才に短歌を混ぜてるんですとか話しても綺麗にカットされちゃうんですね、で自分の時は逆効果で
芸人需要はなかった、
だからそういうところでカットされるぐらいこう自分の中の特性として邪魔なものなのかなとまで思っちゃったんですよね、でもただ本気じゃなかったかって言われるとかなり本気でしたよ、だってその
本気だったの、
いや号泣するぐらいですよ、だから公演で、
ね、いいおじさんが号泣なんかなかなかしようと思ってもできないですよ、
あの本当にアンタッチャブル柴田さんの DVD には出たぐらいは頑張ってたんですよ、
あそうなん
だ、今TSUTAYAで帰れますよ、 僕とその詩人歌人っていうコンビだったんですけど、
うん、うん、
詩人歌人の後に詩人歌人と上田誠っていうのになって、それで結構事務所的にもすごくこう注目されたときに僕がもうお金が全然なくなっちゃってあの泣き号泣してやめたんですけど、
でも例えばあの町山さんが知ってる人で言えば KW 社員なんか今鍋プロ入ってるじゃないですか、
うわ何やってんの、
それで今 KW 社員ってものすごい出てるんですよテレビ、
へ
え、
それで俺の知っている KW 社員はものすごく傲慢でかっこいい人ですよ、
俺を呼べの人ですよね、
そう、そのか KW 社員を今俺にあいうか楽屋にノックして、はい、一人一人両手で握手して今日はよろしくお願いしますっていう人なんですよ、はい、
なんかあったら俺を呼んでください
って、そうよろしくお願いしますっていうのを言う人なんだけど、それはその鍋プロに入るときに、吉田何さんだっけのところで誓わされてるから、
はい、
君は芸能界の1年生だ、
は
まずその下からやりなさい、遅刻は厳禁です、
なるほど、
挨拶はやりなさい、それを忠実に守って、だけど、うん、だけど売れる、それは売れるっていうか、そのこの人実は本当は怖いんですよっていうキャラクターなのに、それをこう何こういうか、ラッパーだったのつって若手芸人パンと頭が叩かれたりするのをやるから、
よくやってましたよ、よく先輩芸人にずっとぶたれる役だったんですよ、
だって KW 社員みたいに怖くないもん、
あまあね、
だからその先輩神話もないじゃない、
まあそれはそうですね、
だからその神話を逆に生かしてるわけ、あれは笑いに、
まあでもその辺は本当に難しかったです、
あと KW 社員というか実はこの人めちゃめちゃ礼儀正しいですっていうお笑いになって
るん
です
よ、
そうそう、
ね、
例えば経済面で言わないけど、あの不良系の人はその礼儀正しい世界に入るとすごく落ち着くから、
うん、
あの
うかじ
強いですみたいな。
そうそうそう、うかじさん
そうなんですね。
そう
みんなそうです、うんうん、一番ダメなのは中原雅也みたいな、そういうことは全く受け付けないようなやつ、礼儀とかそういう関係性がね。
中原さんどう難しい、
不良でもないですもんね、
うん、一番難しいんですよ。だからズルズルしてる感じで一番やりにくいよね、うんうん、でも不良はね結構きちっとしろって言えばきちっとするからさ、それは安定する世界だよね、うんうん、でも芸人はそれがそうじゃないところと絡み合って不思議な世界ですよね。
そうそうそう、だけどそういう生態系はちゃんとあって、うん、そこので誰がボスにいてっていう村はちゃんとできてるんです、うんうん、
はい、
だからそのきっちりその住み分けをちゃんとやってるから、
うん、
で誰に頭を下げてどこで礼儀正しくしなきゃいけないっていうのはちゃん全部ある、
うん、そうなんです
ね。浅草でだから、まさかもそれぐらい入るの嫌だったでしょ。
いや、でも浅草で一番下っ端だったので、うん、楽屋で立ってもらえないんですね、
うん、
で48だから当時44から2年間だったんだけどずっと立ってるんですよ。
で
もう1日に2ステージとかやるんですね、うん、浅草だと。
で
も、もう本当に立ってだけでもクタクタで、もう腰痛もひどくて、
うん、座るとダメなんですか。
でもパッと見がそんなに年に見えないから、みんな同い年ぐらいだと思って接してくれるんですけど、実際には47とかだったから、もう腰が痛いし、もう立ってのでもう冷や汗だらだらで、それでステージに出てやるっていう、でしかもポコポコ殴られて眼鏡が飛ぶみたいな感じだから、あのでも幸せでしたよ。叩かれてる時の自分は本当幸せで、あ、こういうことしたかったんだ。あと自分の変な話すると笑ってくれるとか、もうステージの時は本当、あ、このまま死んでしまいたいぐらい楽しかったんですけど、
体力作りを同時にやってればよかったですね。
もうとにかくその本当に盛り上がって単独ライブやっていっぱい人が来てくれてって時の直後に辞めることになったので、それをくよくよ書いたのが最新作なんですね。でちょっと博士さんには後で一冊
持って 書いていただきたいと思いますので。
新しいものまた出たんですか。
いや、それがこの間あの町山さんがツイッターで書いてくださった愛のことはもう仕方ない、ね、
それはでも芸人のことあんま書いてなかった
ちょっとだけです。だから、うん、あのやっぱりまだ整理がついてなくって、あの公園で号泣した話ぐらいしか書いてないですけども、
うんうん、だってもう不思議なのは、俺の運転手をやってるマッハスピード剛速球っているんですよ、
はい、
ガンタ君っていうの、
はいはい、ガンタさん、
そう、だから、うん、彼なんかはそういうサブカルなんか全く興味のない人、
ね、
だから増野さんなんて知らないんですよ。
なるほどなるほど。
それとして芸人として接してたら、そしたら増野さんがあの博士には20年ぐらい前にお会いして、うん、ってかっていうのをして、えっ、ー
そう、
いくつなんですかっていうの
そうなんですよ、
そう、
そうなんですよ。結構ね、同じ年ぐらいだと思われてたみたいで、
ガンタさんはまだ生まれてないとかですか。
でそれ で話してたら、なんか急に、うん、それまでこう突っ込んでったのに急に定年後になってしまって
じゃあなるよ、
うん、でもいや僕は後輩扱いされたかったんですよね、うん、でただ確かに僕事務所でも一番年齢上ぐらいだったので、で大体事務所を仕切ってるマネージャーさんが平井さんって人が僕と同じ年だったんですよねだからその辺はやっぱり無理はあったんですけど、ただそのやる気なかったかといったら、もう一日中その仙台ビーチ部にいてずっと芸を見てて、自分も毎日のようにネタを考えてっていうのをやってたっていう意味では、あのその2年間は離婚のこととかよりもそっちでしたよ。
あのそれはでもそこから離れられたのにね、せっかくね。
でもまあ最近僕ね、前ほどじゃなくなりました。あの小山さんに言われたストーカーだっていうのも受け止めましたし
、うん、
あのなんか、うん、あんまり今悩みないです。今本当に悩みは、例えば町山さんにメールしても返事来ないなとかいう程度
町山さんメールチェックあんまりしないんですか。
え、
あ、メールチェックあんまりしないんですか。
なんかメール違うメールに送ってたんですよね。
フィルターがかかって届かないのかな。
え、届いてませんか。
フィルターってあのもう使ってないところに送ってたんですか。え、
ジーメール届きませんでした、その後のやつ。ジーメールは
届いてるよ。
あ、すいませんでした。だからその辺の行き違いもあったんですけど、うん、なんか今日もちゃんとスカイプできるのかとか心配でした。
なんで別に確認メールやり取りしてんのに、どうして心配なの。
いやだけどね、こういう今こう顔見えてできるじゃない、はい、だけど、はい、俺と町山さんとの間も俺が長野のね山奥の中入ってる時にちょっとしたトラブルがあって町山さんがすんげえ怒ってて、
う
ん、で、うん、5分目を話してるだけで、うん、もう訴えるぐらいになってて、
って、いや、ただ
そう、ただただ返事ができないという見えないところにいるだけなのよ、俺は。
分かんないんだよ。
そう、だからこういう誤解や齟齬ってどんどん生まれますよね。
でもね、メールなんて即レスする文化じゃないと僕は思ってるので、それ1日ぐらい待った方がいいですよ。
絶対に。博士、今、フォロー何人でしたっけ
?51 万。
すんごい。
この人、うっかり、50万拡散されるから、うっかりしたツイッターも許せないよ、本当に、この人は。
それで、だから、それは、うっかりして俺がリツイートしてるのが、よくないリツイートだったんだけど、はい、そっからもう、町山さん、激怒して、今すぐ下げろって言うのを、その時俺、長野にいたから、はい、その見えないところにいるのよ。
50万いるわけです、フォロワーが、うん。今、雑誌ってどのくらいの部数出てると思います？その一番売れてる週刊文春でも。
週刊文春はね、今、60万ですよ。
すごい。
この人、週刊文春と同じなんですよ。
本当だ。
メディアとして。
だから迷惑だっつってんの。週刊文春売られたのと同じになっちゃうんですよ、この人にツイートされると。
実売じゃないですもんね、文春も。
とはいえだよ。とはいえだよ。は
い、とんでもないんだこの人は。
この人は来て、で、町山さんが送ってくるやつも、その連載の挿絵を送ってくるんだけど、これどうだっつって送ってくるんだけど、それ連載のまだ掲載されてないやつを送ってくるのよ。
へ、
なんだこりゃって、で、すげえ問題のあるあれなのよ。で、俺にこれリツイートさせたいのかどうかって、そんなの分かんないじゃん。ほら、ゲラゲラ笑ってるでしょ。
いたずらっ子ですね。
いたずらっ子でしょ。で、俺がまたそれやったら51万人にさらしたらさ、
問題にな
っちゃう。絶対に問題になる絵なの。
問題ない。
ああ。女性器の絵ですか。
だって今、中間身長って20、30万しか見てないんじゃないの。そんなもんでしょ。
樋口武宏さんの連載の挿絵なんだけど、
ね。へえ。挿絵を町山さんが描いてるんですか。
そうですよ。
へえ。
しかも、あれですよ、子育ての話ですから、ぜひ。
そうですか。いいですね。
そうですよ。
育児は大好きです。
そろそろ。全然そういう、
そうですね。
内容じゃないんですね。
そんなことで、町山さん、今日は、すごい心配でしたけど、実現してよかったです。
どうもありがとうございました。とても楽しかったです。
結構、いつでもしょっちゅう出れますよ。
はい、いいですね。
ずっとやってる対談シリーズも、ほぼ毎回町山さんの話が出てくるんですね。で、まあ、お忙しいと思いますけども、
はい、
また、ちょっとこれも記事にさせていただきますので、
はい、
今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、今日は偶然取り掛かった、はい、鈴浦坂下さん
も、ありがとうございました。はい、毎回通りかかる。
そうですか。じゃあ、また、時々ぜひ通りかかってください。
はい、
ありがとうございます。
はい、ということで、今回は特別版ということで、
はい、
そういうサブカルチャーが、
はい、ね、
サブカルはどう大人になるのかと。
まあ、なんとなく見えた感じがしました。
そうですね。
全
く違う話のようで、実は筋に取ってたような気がします。
そうですね。
よくわからないけど、
はい、ということでありがとうございます。じゃあちょっとラジオの録音を止めましょうかね。
はい、では失礼いたします、
はい、さようなら、
さようなら。